それでは備えの賛美歌425番を歌いましょう。本日は賛美歌21を使用いたします。
目次
ただいまより本日の礼拝を始めます。ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は、今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなう。あなたは私のもの。詩編26番を歌います。ご起立ください。父なる神様、聖霊降臨節第11週日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りいたします。アーメン。主の祈りを祈りましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。あるいはスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にまします我らの地を、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、俺らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。使徒信条を唱和いたします。使徒信条は賛美歌 94-4a にございます。あるいはスクリーンをご覧ください。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり。賢より来たりいて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。 賛美歌486番を賛美いたします。お座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。愛と恵みに満ちたもう御神様、皆を賛美申し上げます。暑い毎日が続いておりますが、この朝も私たちに健康を与え、この御堂にと呼び出してくださいましたことを心から感謝を申し上げます。あなたはいつも私たちを守り導いてくださいます。多くの恵みをお与えくださいますことを心から感謝をいたします。しかしながら私たちの弱さのゆえに、あなたを忘れ、あなたの御前に 多くの罪を起こしたことを今懺悔をいたします。どうぞお許しください。どうぞあなたからまた新しい力を得て、この教会を出、そして新しい週を力強く始めることができますように、この礼拝の始めから終わりまでを導いてください。神様、先週もまたイギリス、エジプトでテロの事件がございました。多くの犠牲者が出、多くの方々が悲しみの中に沈んでいます。どうぞ私たち人間の中にある憎しみと怒りと悲しみの思いを鎮め、あなたによる愛と平和の道を示してください。私たち本当に弱いもので、何もできないものではございますけれども、あなたにあるときに強められ、何かの働きができると信じております。どうぞ私たちにできることを示してください。どうぞ神様、私たちこの小さな群れである高野原教会を覚えてください。いろいろな活動をあなたの御前に成しておりますけれども、心十分でなく、思いも足りず、準備も十分ではないかもしれませんけれども、どうぞあなたが中心となって、それぞれの諸活動を導いてくださいますように。特に夏のいろいろな行事を導いてください。そしてその行事の後ろにある多くの方々の働き、委員会の働きを覚えてください。夏の行事の中で特にあなたが参加する者の健康を支え、そして心を支えてくださいますようにお祈りいたします。 CS の夏季キャンプ、タイでのワークキャンプをはじめとして多くの行事を計画しておりますが、一つ一つがどうぞあなたに祝され、有意義な時となりますようにお導きください。神様、今この教会の中に多くの友がいますが、それぞれの方々は多くの問題を抱えておられます。特に体と心に痛みを覚え、弱さを覚えている方々のことを思います。あなたがその方々の上に特別の癒しの御手を差し伸べ、あなたによる回復を一日も早くお与えくださいますようにお祈りいたします。またこの暑さのために、またいろいろなご都合のためにこの礼拝に出てこれない方々がいらっしゃいます。特にご高齢の方々は、今までできていたことができない状態になって、心の中に多くの不安を抱えておられることと思いますけれども、あなたがその方々を覚え、また私たちに信仰の先輩の歩みを見せてくださいますようにお願いをいたします。私たちのこの小さな群れの交わりをあなたが祝してくださいますように心からお願いをいたします。ただいまより遠藤先生を通してあなたの御言葉を学ぼうとしております。どうぞ私たちの心を整えてください。そして遠藤先生を大胆にあなたがお持ちくださいますようにお願いをいたします。礼拝の始めにあたり、言い尽くせません感謝と祈りを尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌532番を歌います。どうぞご起立ください。 ずお座りください。聖書を朗読していただきます。聖書の箇所は新約聖書123ページ、ルカによる福音書9章37節から43節までです。聖書朗読の後、信仰のない時代と題して遠藤先生から説教をいただきます。
翌日、一同が山を降りると、大勢の群衆がイエスを出迎えた。その時、一人の男が群衆の中から大声で言った。先生、どうか私の子を見てやってください。一人息子です。悪霊が取り付くと、この子は突然叫び出します。悪霊はこの子に痙攣を起こさせて、泡を吹かせ、散々苦しめてなかなか離れません。この霊を追い出してくださるようにお弟子たちに頼みましたができませんでした。イエスはお答えになった。なんと信仰のない横島な時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいてあなた方に我慢しなければならないのか。あなたの子供をここに連れてきなさい。その子が来る途中でも悪霊は投げ倒し引きつけさせた。イエスは汚れた霊を叱り、子供を癒して父親にお返しになった。人々は皆、神の偉大さに心を打たれた。
信じることが難しい時代だと、今、感じています。イエスが弟子たちが癒せなかった、その後に、怒りを込めて、なんと信仰のない横島な時代なのか。横島なという言葉は、ねじ曲がった、つまりまっすぐに行くべきことがまっすぐに行かずに、物事がねじ曲がってしまう。そして神様を信じていればできることが、全く、できない、そんな、怒りが込められていました。しかし今の私たちの周りの、この、社会を見て、そして今の時代を考えると信じるということが本当に難しい、そんな、時代のように思うのです。例えば、一番出てきた頃にはオレオレ詐欺と呼ばれていましたけれども、今振り込め詐欺というふうに名前が変わりました。でこれは、自分の家族の、ある人が、不祥事を起こしたとか、事故を起こして、その示談のためのお金を今すぐ振り込まないと、新聞沙汰にするぞという、そういうことでですね、連絡を普段取っていなかったり、もしくはたまたまその時電話が通じずに、どうしていいかわからなくなってしまう、その人たちが、多額のお金を、振り込んで、しまう。やっと、何人かの人が、捕まって、すごく計画的に、名簿も、その、お金の、ありそうな層というか、そういう、名簿が、回っていた、そんなことが、徐々に分かってきていますが、とにかくですね、電話で、そういうことがあったときに、大体信じるように、教育を受けてきた人にとっては、それをまず疑うということがなかなか、できません。しかし、信じるととても、痛い目に遭う。そのことが、実際にその被害に遭った人だけではなくて、そういうニュースを、聞く、他の人たちにも、信じると、危ないぞという、そういうメッセージが社会全体に蔓延していきます。また、国家が将来の安定を約束して、私たちの多くが入っている年金についてもそうです。将来こういう額を約束すると、そのためにみんなが働いている中から払っていたお金が徐々に計算方法が違ってきて、そして 私たちの世代、もしくはもう少し若い世代になると、本来もらえるべきものが、もらえないとかですね、そういう、ことが、出てきています。これも、国家を信じると、バカを見ると、そういう、ことを感じさせられます。また、この、先週、2つ、テロが起きました。で、私たちが信じていた安全神話というか、私たちのこの世の中は、安心できるんだという。そのことがどうもこう崩れている。安心して生きていくことができる。人を信じて生きていくことができる。それが徐々に難しくなっている。例えば、電車に乗ると、そこに、もしかしてテロが起こったら。まだ日本では今、そういう部分が少ないと思います。でも、そういうことが徐々に出てきています。また、子供に対する事件が起こると、大人を信じるな。今、奈良では、大人が知らない子供にこう声をかけて、それがですね、条例によると、違反になると。そんな条例が、出てきているそうです。で、要は、大人が、知らない大人が声をかけた。それを信じてはいけませんよということを教育として、教えているわけです。もちろんそれには理由があるし、ただ信じればいいというわけではありません。しかし私たちのこの今生きている時代、特にこの数年間に起こっている出来事についてものすごく考えさせられることがあります。少しそのことから外れるかもしれませんが、先日青年の方たちと一緒にキャンプに行きました。キャンプに行くと、いろんな、もちろんお祈りとか、聖書のこともするんですが、それ以上に記憶に残っているのが、川で遊んだり、また夜に、トランプで、ゲームをしたことを思い出します。そのゲームの中に、ダウトというゲームがあります。ご存知でしょうか。ダウト、昔私が子供の頃は座布団だと思ってですね、座布団と言って取り合いっこしていたのを覚えているんですが、ダウトという英語で疑うという言葉です。要は人が持っている隠してトランプをこう目の前に出して、これが3ですよと言って、3、伏せているから、裏返しに置いているからわからないんですけれども、これが3だということを信じればそのまま何も言わない。でもこの人は嘘をついているなと思えば、ダウトと大声で言って、それをひっくり返して、それが3であれば、疑った自分がバカを見る。そしてそれが2だとか、上下であれば、疑った自分が合っている。そういうゲームを、しました。そればかりしてたんじゃありませんけれども、しかし、それを、インターナショナルの、中で、一緒に楽しみました。その時には全然、感じることがなかったんですが、今日の聖書の箇所を読んで思ったのは、信じることとそして疑うこと、それを、少なくともダウトというこのトランプのゲームは、しっかりと私たちに考えさせる力を、与えてくれます。信じるがゆえに、うまくいくこともあるけれども、逆のこともあるんだと。また逆に疑ってはいけないと思うけれども、しかしなんとなく自分の勘でおかしいなと思った時に声をかけてみると、それが正解の場合もある。つまりゲームの中で疑うと信じるということのその感覚を研ぎ澄ます、そういう遊びを知らないうちに私たちはしてきました。ですから信じることはとても大切です。しかしこの、信じることが難しい時代の中で、いつ私たちが信じるのか、そしてまたいつ疑うのか、どういう状況に置かれた時に信じて、どういう状況に置かれた時に、疑うのか、その感覚を私たちはやはり、普段から研ぎ澄まさないといけない。もちろん別に礼拝の中でダウトをしようとかそんなことを言うつもりはありません。しかし疑う、私たちは信仰と希望と愛と3つのことをとっても大切にしています。しかしその3つのことを本当に知ろうと思えば、やはりその逆のこと、信じない、もしくは信じることができない そのことについてもやっぱり考えないと、いけないんじゃないか、そんなことを体験を通して教えられました。イエスが生きたこの時代、たくさんの群衆がイエスのもとにやってきて、そしてその中で群衆の中ではもう治すことができないと思われるような、そのような重傷を負った人たち、今日出てくる人も、悪霊が取り付いて、そして、突然、叫び出したり痙攣の発作を、起こす、また泡を吹かせる、散々苦しめる、周りの人が見ていてこの子の状態を我慢ができない、もう見るのに、忍びないという、そういう状況の子供が、イエスの前に、出てくるわけです。そしてイエスから、人々を癒す力、その力を与えられた弟子たちは、何度も弟子たちは失敗をして、私たちも同じというか、弟子と比べれば、どっこいどっこいかなと思うんですが、その弟子たちがまた今回もうまく追い出すことができない、その報告を聞いたイエス、また目の前にその子供を目の当たり、その子供の苦しみを目の当たりにしたイエスが語ったのが、なんと信仰のない横島な時代なのか、いつまで私はあなた方と共にいてあなた方に我慢しなければならないのか。イエスは自分が一生懸命育てた弟子たちがまたうまくいかない、そして群衆が次から次へと辞める人たちを自分の前に連れてきて、もしかするとイエスは疲れていたのかもしれません。せめて一人ぐらい弟子が癒すことはできないんだろうか、そう思ったのかもしれません。もちろんこれは想像に過ぎません。しかしイエスはかなりの怒りを込めて、そしてまた嘆きを込めて、なんと信仰のない横島な時代なのか、そう語っています。イエスが不思議な力を持ってその子を癒された。しかし私は今日の聖書の中でイエスのこの嘆き、なんと信仰のないと、この時代に対する嘆き、そして人々に対する嘆きに心をすごく惹かれます。聖書を少しだけ後戻りすると、今日の聖書の前に先週お話した十字架の話、その後にイエスは山に登られます。ちょうど旧約聖書の中でモーセという人が山に登り、そこで神から十の言葉、十回と呼ばれている言葉をいただいたかのように、イエスもまた山に登ります。不思議なことに、モーセが山から降りたとき、人々はモーセがいない間に金の格子の偶像を作ってその神様を拝み、モーセがいないがためにうまくいかないから別の神様を拝もうと、今までモーセの言いつけを守っていたことをすべて守らなくなった。モーセは嘆き、そして怒り、旧約聖書の激しい神様だからかもしれませんが、その金の牛を拝んでいた人たちを殺してしまうように命じます。イエスはそこまで激しく命令をすることはありませんでした。しかしイエスが山から降りたとき、すぐに 群衆がやってきて、そして人々の悩み、痛み、苦しみがイエスの目の前に迫ってくる。山で静かに神様と語り合った。しかし山を降りた途端に人々の重荷が自分の肩に押しかかってくる。イエスも疲れていたのかもしれません。私たちは日曜日に礼拝をし、そして残りの6日間、ある人にとっては日曜日は山に登って静かに、そして残りの6日間は苦しい現実、厳しい現実と立ち向かう、そのように生きておられるかもしれません。日曜日に力を得て6日間厳しい現実の中戦って、また日曜日に戻ってくる。イエスもまたたくさんの悩める人たちと必死に出会って、そして山に時にこもり、また地上に出ていく。神様としっかりと話ができるときには自分の中に信仰の力が充満する。そのことをしっかりと、こう感じることができる。しかし人々の中に出ていくと、それが徐々に薄れていく。私たち自身の体験の中でも、洗礼を受けたとき、自分が最も神様に従いたいと思ったとき、信仰が体中に充満して、しかし時が過ぎ、また現実の厳しさ、洗礼を受けた時とはまた違った現実の問題に出会う時、人を信じること、また神様を信じることはなんと難しいことか。特に今まで健康に生きていた人たちが突然の病に遭い、もう治る可能性がない、そういうふうに伝えられる、そういった現実に直面させられるときに、私たちは神様に対して、せっかく今まで信じていたのになぜ、神様なんていないんだ、そんな風に思ってしまいます。イエスがお怒りになったように、信仰なんてないんだ、そう自暴自棄になってしまうかもしれません。しかしそのような時代に私たちが生きる、もしくは自分がどうしていいかわからないような苦痛の中に生きるとき、そのときにこそ本当は私たちは信じるということについてしっかりと考えなければならない。疑うことも大切だけれども、しかし信じることの難しい中でこそ信じることをしっかりと考え歩んでいく。私が人を信じることが難しいなと感じることがあります。今まで信頼していた人にある意味裏切られる、もしくは私の方が裏切ってしまう、そのようなことがあると、なかなか人を信じる難しい。そして神様を信じる私たちは信仰と言いますが、しかしこれは信頼、もともとは人を信頼するというその言葉、つまり人との信頼関係から出てくることです。その信頼関係が難しくなるとき、私は一つの出来事をよく思い出します。人のぬくもりや 温かさ、そういったものを感じることのできた体験、人を信じてよかった、そう思えるような体験が、信仰を持つことの難しい、人を信じることが難しいときにとても大事な糧になるように思うのです。一つだけ、紹介したいと思います。私の、子供が、まだお腹の中に、私のお腹の中じゃないですけども妻のお腹の方に、いたときに、アメリカに、いた、学校のスタッフが、招待状を送ってくれました。日本ではそういうことはあまり聞いたことがなかったんですが、子供がお腹にいる、お母さんと、その父親を、囲んで、あるものを、みんなで持ち寄ると、ベイビーシャワーというその、子供赤ちゃんにシャワーをということですから、でも子供が生まれてないのにどうしてベイビーシャワーなのかっていうのがよく、意味が分かりませんでした。一体何をするんだろうか。もしかすると、シャワーだから、水をこうぶっかけられるんじゃないか、そんなことも考えながら、出かけました。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、学校のスタッフ、20人ほどの人たちが私たち夫婦を、呼び入れてくれた、その部屋の中には驚いたことに子供用の、おしめ、本当の赤ちゃん用の、子供の、服、おもちゃ、子供が生まれた時に多分必要になるだろうと思うものを、それぞれ20人ぐらいがみんな手分けして、私はこれを買っていこう、じゃあ私はこれということで、みんなで、それぞれ連絡を取り合って、これから生まれてくる子供のために、そして多分日本から来て、あまりお金もなさそうだし、友達もそんなに多くなさそうだし、そう思ったんでしょうか。とにかくスタッフが奮起して、たくさんの、ものを、揃えてくれました。今でも覚えているんですが、その時の、妻の、表情、本当に不安であった、初めての子供、しかも、知ってる人は誰もいない、夫の留学で、ついてきた、これから、日本語の通じないお医者さんのところでどうやって自分は子供を産んでいけばいいのか、そしてその後どういうふうに育てていけばいいんだろうか、ものすごい不安を抱いていました。男はのんきなもので、なんとかなるだろうみたいな感じでしたが、妻はやはりそうではなく、いろんなことを患っていました。ところがこの、ベイビーシャワーのこの日を境に、彼女はぐんぐんと、子供が生まれる、そしてその子供を待っているのが隣の、とぼけた人だけではなくて、たくさんの学校のスタッフが自分のことを待ってくれてるんだ、会話も交わしたことがない、挨拶もしたこともない学校のスタッフがこの子が生まれてくるのを待ってるんだ、そう思ったところから、随分と彼女は変わってきたことを今でも、覚えています。ただのプレゼント、そう思われるかもしれません。しかし本当に必要なもの、そしてまた一番私たちが欲しかったのは、自分たちのこれから生まれてくる子供を私たちも待ってるよ、そしてその子が神様と人を信じてしっかりと生きていってほしい、そのメッセージをいただきました。私たちがイエスから教えられること、イエスをまた信じることは難しい、信仰がないこの時代本当に嘆かわしい、そう思っていました。しかしその中でも 人を信じること、そして神様を信じることは大切なんだ、そのことを、その生涯を、また命をかけて私たちにそのことを教えてくれました。私たちもまた信じることの難しいこの時代に、私たちの周りの人に、そして次の世代を生きる子供たちに疑うことも時には大切。しかしやはり信じること、信じることの難しい時に信じる、そのことの大切さをこの時代だからこそ私たちは伝えていきたいと思うのです。お祈りをします。神様、イエスはその生きた時代、とても困難な時代であり、また自らの命の危険を感じていた、そのような時期に、信じることの難しさと同時に神様を信頼すること、そして隣人を信頼することの大切さを教えてくださいました。どうか私たちがどうすればこの社会の風潮に流されて、まず人を信じてはいけない、そう教えてしまう、その誘惑に駆られるとき、しかしどうか疑うという賢さを持ちつつも、しかし神様を信頼する、そして人を信頼する、その心をどうか共に育んでいくことができますように。また人に裏切られて信じることが怖くなっている方々にどうか私たちが信頼を取り戻し、また神様を信頼することができるように祈り、歩むことができますように導いてください。この祈りを、集まりました皆さんお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
賛美歌433番を歌います。ご起立ください。 うぞお座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みに感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
在天の父なる神様、支えられて御前に礼拝を捧げることができましたことを感謝申し上げます。本当に混沌とした社会の中にあって、私たち神様に信仰の道に入れられたものとしてなすべきこと、そして何をどのように願い祈ったらいいのか、その都度指し示してください。ただいま捧げましたものわずかですが、主の御用のためにお使いください。言い尽くせませぬ祈りを主の御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
牧歌報告の前に田村和道さんのことについて、少しお伝えして、できれば、祈りの時を、持ちたいと思います。ご存知の方も、いらっしゃるかもしれませんが、現在、入院して、そして、治療、集中的な治療を、受けて、おられます。面会が、家族のみに制限され、家族の方も大体2時間、1日の面会時間が2時間というふうに制限されて、治療に専念する。で、特に感染することが最もその病にとって危険なことなので、できるだけそういう形で治療を今受けておられます。私が特別牧師ということで、面会を家族以外で、特別面会を許されて、ほぼ毎日、行かせていただいています。ご家族とそれから和道さん、とても、しっかりと、しておられ、私が行って必ずこういうことをお祈りしてほしいという、リクエストがあって、一緒に、お祈りをさせていただいています。また昨日は二度目なんですけれども、教会の皆さんはお元気ですかと、おっしゃっておられましたので、お元気です。そして、病状について知っておられる方はとても心配しておられますということをお伝えしました。昨日、エコさんの方から教会の皆さんにもお伝えして構わないですかということをお伺いして、お伝えしてくださって構いませんということでしたので、今日このように伝えさせていただきました。どうか皆様も、和美さんのことを覚えて、 お祈りに覚えていただければと思います。なお英子さんはご自宅に帰っておられますけれども、できるだけ手紙のような形でもしその、祈りを届けたい旨がありましたら、手紙もしくは私経由で届けてさせていただいても構いませんので、よろしくお願いいたします。じゃ一言お祈りしたいと思います。神様、今私たちの尊い兄弟である田村和美さんが入院して、その病と戦うために治療を受けておられます。決してその治療は生優しいものではなく、体に痛みや苦痛を与え、また心の奥の不安を与えているようです。しかし病床を訪ねると必ずご家族がそばにいて、そしてしっかりと和道さんを支えておられました。どうか和道さんのその体のその痛むところに、また心の痛むところにあなたの癒しの手を置いてください。そしてどうかその痛みが和らぎますように、またどうか病があなたによって打ち負かされますように、どうかあなたがこの兄弟を守り導いてください。またそばで祈っておられるご家族お一人一人のその祈りをどうかあなたがお聞き届けください。また家族が共に家に帰り日常の生活をなすことができますように、また御心でしたらもう一度私たちと共に聖書を読み、共に賛美をし祈るひとときがあなたによって備えられますように、どうかこの教会一人一人がそのことのために祈りを合わせることができますように、そしてあなたによる癒しを受けることができますように導きを与えてください。この祈りを和道さん、英子さん、ご家族、そしてここに集いました一人一人の祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
それでは恒例のグリーティングをいたしましょう。週報に従って牧会報告をさせていただきます。本日の集会ですけれども、今日はコーヒーアワーがございます。どうぞお残りください。コーヒーアワーの後に聖歌隊の練習が会堂で、伝道委員会が地下室で、30周年記念誌編集委員会が牧師室で持たれます。どうぞお覚えください。今週の集会ですけれども、学園前家庭集会が鍋島さんのお宅で26日火曜日午前10時30分からございます。また聖書講座は27日の水曜日朝10時半からですけれども、聖書箇所はイザヤ書49章です。晩祷会は27日水曜日の夜7時半からで、聖書箇所は出エジプト記19章20章となっております。会堂清掃日が30日、となっておりまして、婦人会の遠藤さん、松崎さん、和田さんのご担当です。よろしくお願いいたします。遠藤先生の今週の予定は28日木曜日となっておりまして、午後となっております。面会日がそうなっておりますので、よろしくお願いいたします。次週の聖日礼拝は7月31日となりますが、遠藤先生の説教、枕する場所もないということでお話をいただきます。覚えてご参集ください。礼拝後の集会といたしまして、来週は地区集会にがございます。 聖火鴨地区、京都地区、学園前地区、生駒大阪地区となっております。生駒大阪地区は和田さんのお宅で、聖火学園前地区と聖火鴨地区と学園前地区は合同でこの会堂で行います。また京都地区は午後5時ぐらいから紀藤さんのお宅で、夕食を共にしながら交わりの時を持つということになっております。各地区の世話人の方に参加を直接お申し込みいただきたいんですが、京都地区が酒井さん、それから学園前地区は今回は三好純子さん、そして生駒大阪地区が和田さんとなっています。聖火鴨地区は松崎さんが今日はいらっしゃらないので、私の方まで、ご連絡くださればお伝えをいたします。よろしくお願いいたします。その他のところはお読みいただきまして、週報裏のページに行きたいと思います。青年会の一泊収容会がとても充実して持たれたとのことなんですが、青年会から一言ご挨拶があるというふうに聞いております。
おはようございます。どうしてもお礼を伝えたくて、お時間いただきました。週報にも報告させていただいたんですけれども、先週が日曜日礼拝後から、祝日の月曜日のお昼過ぎまで五条市にあります、吉野川のほとりにありますキャンプ場で収容会を持たせていただきました。行きも帰りの道中も、またキャンプ場で過ごした時間も非常に守られて、また恵みに満ちた時間であったことをここにご報告させていただきます。さまざまな方に差し入れ等をいただきましたので、そのことをまずお礼申し上げます。ありがとうございました。参加人数も14名という非常に多い人数で参加することができまして、でまたこのメンバーで多分もうこの先キャンプとかすることってないんだろうなって思ったんですけれども、その中で一人一人が本当にみんながもう心からの笑顔で過ごすことができました。もちろんこのことは神様が共にいてくださってお守りくださっていたからだと思うんですけれども、それと同時にこの教会員の方々、多くの方がこの収容会を覚えてお祈りくださってるんだということを本当に一人一人実感していたと思います。そのことを本当にひしひしと感じました。ですので心から、青年会を代表いたしましてお礼申し上げます。ありがとうございました。
はい、それではその他のご報告お知らせですけれども、8月の定期集会が夏休みになります。聖書講座、晩祷会、家庭集会と定期的な集会が夏休みとなりますのでお覚えください。つまり来週が最後の夏休み前の最後の集会になるかと思いますので、それぞれの集会には皆さんふるってご参加くださいますようにお願いいたします。それから国際精神里親の活動を高野原教会はしており支えておりますが、その里子の一人のマルセル・アモスさんが皆様のお支えによりまして、ハイスクールを卒業されたということで、感謝いたします。4月からその代わりに小学校3年生の新しい里子マリア・ジュサ・セラさんを支援しております。どうぞ引き続きお祈りください。またご支援をよろしくお願いいたします。手紙が後ろの掲示板に貼ってあるようですので、どうぞお読みください。また、クリスマスに受洗信仰告白を希望されている方、迷っておられる方は遠藤先生までご相談ください。すでに希望者があるそうですが、9月から11月に入門講座を開催する予定になっておりますので、どうぞ牧師の方までご相談ください。夏の諸活動が祝されますように、ペンテコステ夏季献金を、夏季献金ですね、よろしくお願いいたします。
すいません、新聞社の新しく来られた方がいらっしゃいましたので、 お名前を紹介させていただいて、その場で、お立ちいただきますようにお願いいたします。まず、山本香里さん、後ろの、ようこそお越しくださいました。それから、坂田健太さん、ようこそお越しくださいました。またよかったらお越しください。以上です。
それでは書影29番を歌いました後、祝祷構想を持って礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、ご臨添えました改宗一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you. Yeah. Thank you.